鎌田実、
村上信夫、
日曜は頑張らない。
おはようございます、鎌田実です。
おはようございます、村上信夫です。埼玉市のラジオネーム酒まんじゅうさんからメールをいただきました。脳活の話の最後に運転免許の認知機能検査の話題が出ていましたね。子供の頃からテストとか試験になると緊張するタイプで苦手です。私と一緒ですね。鎌田先生が36点取れば OK で、年月日と曜日と時間を正しく答えられば20点もらえる。これはサービス問題と言われたので少し気が楽になりました。まあ実際に受けるのはまだまだ先ですが、安心材料ありがとうございましたって。
そうね、酒まんじゅうさん73歳だから、もしかしたら75歳の過ぎると、
そうだね、認知検査を、ね、2年後以降にね、はい。
はい。僕は受けたんだけど簡単で、うん、その僕の、あの、長生き、脳活という、うん、今ね、妻が75歳で、うん、今年受験なんですよ。うん、で、今本を何度も何度も繰り返し
先生の本を。
そう、セーブも引いて読んで、もう絶対合格ですよ、しますよ、大丈夫です。
これも簡単に答えられる問題、お試し問題と思えばいいよね。
あ、そうです。
ね。はい、じゃあ気楽に受験してください。ぜひ、あの、先生の本読みながら勉強してください。毎日毎日頑張っているあなた、日曜ぐらいは頑張るのやめてみませんか？日曜は頑張らない。日曜夏のひととき、命が喜ぶ時間にしてみませんか？
頑張らない医師で作家の鎌田実と、
ついつい頑張っている村上信夫がお届けします。日曜は頑張らない。この番組は社会に役立つ活動を応援、競輪とオートレースの補助事業の提供でお送りいたします。
日曜は頑張らない。
8月31日の文化放送、日曜は頑張らないです。メールを一通ご紹介しましょう。鎌田先生、村上さん、おはようございます。おはようございます。
ほぼ、毎
週、島根県の出雲市にて、ラジコで拝聴しておりますと。嬉しいですね。
ありがたいですね。
71歳のみんなの居場所管理人、店長、マリオと申します。私、高校卒業後上京し、40年間東京暮らしをしていましたが、還暦の頃に、出雲市に I ターンしましたと。そして6年前、商店街の住居兼空き店舗を借りて居場所を開きました。ここ数年は放課後の小学生たちと一緒に遊ぶ場になっていますと。こういう趣旨のメールをいただいたんですよ。
なんかね、もう興味津々ですね。
ねえ。
どんな人なのかなって。
夏休みを終えた子供たちがちょうど学校に戻る時期ですよね。
はい。
そこでこのメールをくださった店長のマリオさんこと、出雲市のみんなの居場所広場の南條明さんに電話がつながっております。南條さん、おはようございます。
おはようございます。
いつもありがとうございます。
よろしくお願いします。
こちらこそ。山陰中央新報に載っている南條さんのお顔を見て、
はい。
なるほどと思いました。
はい、
マリオとは、あれですね、スーパーマリオブラザーズのおひげのあるマリオさん。
で、鼻がちょっと丸い。
みんなに言われてた、マリオさん、マリオさん。
昔からスタッフなんかにも言われてました。
まあ、東京暮らし40年で、この出雲に I ターンされたわけですけれども、はい、どんな暮らしぶりですかね。やっぱり全然違う人生って感じですけど。
そうですね。なんていうか、まあ、こっちに来た当初はまだ60だったので、うん、いろんな仕事をやっていたんですが、まあ、65転勤と言いますか、うんうん、もう、働くのやめちゃおうみたいな、
うん、
で、そんなに年金はないんですけれども、妻と一緒になんとかこう暮らそうと、
う
ん、でそんな中でこうちょうど空き店舗が、うん、出てまして、
うんうん、
ちょうどいいと見に行きまして、
はい、
すぐに電話して契約をお願いして、
う、
ちょっともうすごく荒れ果ててたんですけども、うん、内装だってやっていただきまして、はい、今居場所を開いたと。
その居場所は出雲市の駅から、すぐ近くの商店街、はい、サンロード中町という商店街
の。そうですね、うん、出雲市って駅がいくつかあるんですけど、うん、出雲大社の近辺と、うん、それから出雲市街真ん中に、出雲市駅というのがございまして、うんうんうんうん、その出雲市駅から 歩いて7、8分ぐらいのところに、アーケード付きの商店街がありまして、
はい、
そこの中に、あるんです。
なるほど。なんでもその居場所に看板娘じゃなくて、はい、保護猫の招き猫がいるらしい
です。そうなんです、うん、開いて半年ぐらいして、うん、近所の NPO 法人があるんですね、うん、保護猫とか保護犬のセンターが、うん、そこに見学に行ったらちょうど2日前に保護された猫が1歳半ぐらいのがいまして、
はい、
すごく懐いてくれたんですね。でもこれはという、まあ、お見合い大成功みたいな感じで1ヶ月後にいろいろ届けとかいろいろしていただいて、うん、こちらに来てもらったら、これが本当にこういう場所にぴったりと言いますか、どなたが来ても逃げないんですね。
人懐っこいんだ。
そうなんです、うん、もう本当に初めての人も、例えば宅配便のお兄さんなんかもうゴロゴロ行って、で大体ああいう若い男性って結構猫が好きな人もいて、もうそれを楽しみに来てくださる方もいたり、するんです、
ね、文字通りいろんなものを招き寄せてくれてるわけですね。
そうなんです。はい、
なんか今回こうやって放送に出ていただくってことで、はい、放送作家の白市がですね、ご準備した台本を送ったらですね、
はい、
実はいただいた台本ですと、僕がとても素晴らしい活動をしているあるいはしてきた人みたいに見えますが、
そうなんです、
いつも本流からは逃げていたというメールをいただきました。まずは東大受けて浪人、予備校では酒と銘柄とパチンコが良い、2年目も東大のみ受験、かろうじて受かるものの3年に進学するとき1科目取り忘れて留年、名画座やジャズ喫茶、焼き鳥屋なんかに出入りし、ごめん、読んじゃった。映画は200本以上は見たと記憶しています。いいじゃないですか、いい社会勉強したということで。それが後のディレクターっていうのは、これ、どういう、ビデオのディレクターみたいな
の？テレビとかビデオの、まあ、基本的にドキュメンタリーですね。
はい。
政府広報番組的なのを何年もやったり、あと企業のとか、観光庁のビデオとか。
役に立ってるじゃないですか。毎晩飲み屋に行ったのは今のおしゃべり好きにつながっているとも思いますし、はい、そうやってディレクターとしてインタビューするときにも役立ちました、
はい、
でその後いろいろこう書いてやってですね、まあなんか自分の中で自分のことをかなり謙遜していらっしゃるんだけど、
振り返ってみましたこのきっかけに
ねえ、でも全てのことが役に立っているということですよね。それは
かもしれないですね、
うん、でご縁の中で還暦でまあそのパートナーのなんか出身地らしいですね。
す
出雲市に哀嘆されて、はい、免許もなんか取り直して、もう結局、取り直してじゃないか。
初めて取って。59で、ね。マニュアルで。
マニュアルで取ったんですか、
はい、ああ、偉いね。
すごいな。それで今、
ね、
出雲市内。
リンクで山の中走って。
あちこち行ってんですね、じゃあ。
そうですね。
もう坂道発進ばっかりしてんじゃないですか。
大好きですね。
さあ、その本題のみんなの居場所広場ですけども、はい、これ一言で言うとどういう場所なんですか？
最初はですね、うん、僕はまあいろいろなんて言うんだろう、地域の情報交差点みたいなものを作りたいなっていうのがあったんですね、
うん、
でそこに行けば例えば点字プリントができるとか、いろんなものが、
うんうんうんうん、
デジタルとこうなんて言うんだろう、サポートしてできるような場所を作りたいと、
うん、
で、もともとはカフェを作りたかったんですが、
はい、
実はここ元衣料品のお店でして、
うん、
まあ、簡単に言うと厨房がないので、うん、保健所さんに何回か行ったんですが、これは難しいと、
うん、
でじゃあもうこうなったら、無料で全部出したいみたいなことで、まあウォーターサーバーだけ置いて、
うん、
あとはもう好きに、していただこうと。
そもそもなんでそういう居場所を作りたかったんですか？
そうですね、なんだろうな、逃げ場が欲しいのかな、僕自身が。
自分も欲しかったから。
そうですね、うん、でそういうのがあるといいかなと思いまして、結局僕はもしかしたらいつもそのさっきの僕の話もあるんですが、逃げてきたんじゃないかつまりいつも最善の道を逃げて事前の道を来たみたいな。
あ、いいな、事前の道か。
そうなんです。だからいつも本当はもっと違う道を歩みたかったのに、こっちに行って、うんうん、でまたさらにこっちに行ってみたいなことをやって。
なるほどなるほど。
のぶちゃんね、うん、お便りを僕は読んだ時にね、はい、ジョージ秋山のはぐれ雲って漫画があったの。
素敵ですね。
この人さ、なんかもうパチンコでしょ、うん、それから映画を1年間200本でしょ、うん、それから焼き鳥屋に、
ほぼ毎日
もう浸り込むわけでしょ、うん、 なんか、
はぐれるも人生か。
そう、はぐれるも人生なのかなって。
なるほど。だから、そういう場所がない人のために、ちょっとでもくつろげる場所を作りたいということで、ね、もう老若男女、誰が来てもいい場所なんですね。
そうです。で、今、割と高齢者もいらしてくれてますし、うんうん、あと、やっぱりこう、なんていうんだろう、馴染めなくて外に出られない、うん、中年の女性とか、うん、まあ、男性、若手の人とか、うんうん、あるいは、なんていうんだろうな、ちょっと離れたところから不登校の子供を連れたお母さんとか、
うんうん
う
ん、
そういうふうないろんな方が来てくれてますので、
なるほど、
まあ、よかったかな。
なんかディレクター経験を生かして、オリジナルのラジオドラマも子供たちと一緒に作っちゃったらしいじゃないですか。
はい、俺はですね、うん、春休みにちょうど小学校5年生の子たちが、うん、夕方帰るときになんか話を作りたいみたいなこと言ってるんで、
はい、
じゃあ明日その原案を君たち考えてきなさいよって、はい、でちょうど次の日が土曜日だったんで、うん、10時にその子たちが集まってわーっとホワイトボードにストーリーを書き上げて、でそれを僕がざっと写して、うん、チャット GPT に入れて、台本にしてください、
お助けてもらって、
あなたは一流の台本作家ですみたいな、そしたらラジオ台本みたいなのを書いてくれたんですね。で少し手直しをみんなでしてから、
うん、
その日の午後も吹き込んで、うん、あらあらできまして、うん、あとは著作権フリーの音楽を選んで入れたりして完成させた。
楽しそうですね。そういうこともやってるけど、勉強も時々教えてるんでしょ。
そうですね、うん、はい、
なんか理系の科目が多いんですか、ご経験を生かして。
基本的には理科と数学算数が主ですね。
もう
なんかただ国語の場合は漢字は教えられないんで、ネットでヤフーオークションで国語辞典を小学生の買って、うん、でこれを見なさいと。
その塾もなんかお金取らずに教えてるらしいんだけど、これなんかテーマがちょい弁って言うんでしょ。
そうですね、はい、要するにべったりこう毎週来なさいよとか、うん、なんかね、この義務感にすると辛いかなと、こっちもちょっと辛くなりますので、
うんうんうん、
分かったらもういいやみたいなね。
なるほど、いいですね。でその許さないいいですね。
そうですね。で不登校気味のある中学生の子も、状況が好転したらここにはもう来なくなりますし、やっぱり僕それでいいと思うんですね。
来るものを拒まず去るものを追わず。
そうです、そうです。
あ
でまた来てくれればまたそれでいいと。ね、
マリオさん、石薬進学予備校講師なんてやつ、はい、やっていた時期があって、
はいはい、
ちょっと勉強が遅れちゃったんだけど、もう一回取り戻してなんかいい大学入りたいっていうような子が来たら教えてくれるんですか。
それは僕も一緒になって勉強したいと思います高校以上のは結構難しい、もう一度やらないと私自身難しいですが、まあ、ね、悩みなんです。あと僕前に工業高専の子が来た時、男の子たち来た時には、いろいろ相談に乗って起業しなさいよって焚きつけたことがあるんですね。ちょうどね、なんて言うんだろう、金属製のヨーヨーが大好きな子たちなんで、
うんうん、
そういうふうに言ったら、実は僕もう個人事業主ですとか言って、で中国にこのヨーヨーの設計図を送って作ってもらって、うん、日本で、通信販売してますね。そういう子もいるんですね。
なんかでも
企業のお手伝いもできたらいいなみたいな。
なんかでも先生あれですね、マリオさんはそういう無料でね、居場所作ったり、うん、無料で塾開いたりすごくいい人だけど、うん、ちょっと先出すものどうしてんだって気になるよね。
そうです。
奥さんかな笑ってるけど、
はい、
あビンゴ、
はい、
うん、
まあ65で辞め仕事から足を洗って、年金は本当に少ないんですが、妻がどうせ私も一人だったら稼がなきゃいけないからって言って仕事を続けてくれていまして、
あ、
まあ、それでなんとなく二人でギリギリで。
あでもいいですね、なんかこう、はい、
うん、
奥さんにそうやってなんか支えて、はい、まあ、理解があるからそうやってくれてると思うんだけどね。なんか
本当に僕のこの、うん、なんて言うんだろう、
うん、
仕事的なこういうことを理解してくれて、
ね、
あなたのやって、まあ、こういうとなんでるんですけど、うん、お金に換えられないわよみたいなことをね、まあでもそれに甘えているんですけど。
ねえ、だから東京にいた時は全くこう味わえなかったものが今、ね、出雲で味わえてるということですね。
もうほとんど酒のために仕事してました。 多分 ご存知のようにそういう業界ですから
ね。そうね。あのところでちょっと音楽一曲かけたいんだけど、はい、なんか高校時代のお好きだった曲ブラザーズ4。
はい、
はい、
あの頃は LP レコードで、うん、ですね、年齢が割と近いおじからもらった LP レコードが、うん、ブラザーズ4の
いいな LP
レコードで、うん、もう毎日のように何枚かのレコードを聴いておりました。
は
い、
数ある曲の中から今日は500マイルも離れて、
はい、
はい、じゃあ聴いていただきましょう。
よろしくお願いします。
南條明さんのリクエスト、ブラザーズフォアの500マイルも離れてを聞いていただきました。8月31日の文化放送、日曜は頑張らない。今日はですね、出雲市で誰もが自由に使える場所、みんなの居場所広場を運営している、南條明さんにお話を聞いておりますが、南條さん、そのボランティアでこの広場も運営してるんだけど、そもそもこのボランティアを始めるきっかけがデイジー図書ということなんですが、初めて僕聞きましたが、どういうものなんですか？
はい、ですね、要するに視覚障害者の皆さんは、展示で情報を得たりされるんですけど、展示ができる方ってそんなに多くないらしいんですね。
はい、
でやっぱり音訳の音から聞くという情報が大事になると、でそこから始まったんですが、だんだんそれがデジタル化されて、このデジの略が頭文字なんですけど、デジタルアクセシブルインフォメーションシステムというあれなんですが、それで、要するにデジタルの力を借りて、音と挿絵と文字を連動させて、再生するということがあるんですね。でその作り方を東京に行った頃も勉強しまして、講習会を受けて、でこちらでもまた受けたりもしたんですが、作り方がある程度わかるので皆さんにお伝えしたいなということで、
はあ、
こちらでも講習会を年に1回ぐらいやったりなんかしています
。音訳の時に文字とかデータとかそういうものがなかなか音訳しにくいことがあるんだけど、そういうものもうまくやってくれるんですか？
そうですね、これが今すごくいいソフトがあって、割と簡単に出来上がるんですね。でも元々その何て言うんだろう、視覚障害者の方って、絵とか文字いらないんじゃないのっていう考えはあると思うんですが、弱視とかいろんな、ね、形あるんですが、その文字と連動させることによって、読みが困難な子どもたちのためになるんですね。だから視覚障害者のためだけでももうなくなって、
ちょっとその学習障害気味の子にも役に立つっていうことなんですね。
そういう子たちの教科書も今全国のボランティア組織の皆さんが、デジ図書に学校で使う教科書を作っているというらしいです。
それは居場所広場でも活用してらっしゃるんですか？
ここでは特にまだそこまでは行ってないんですが、時に地域の視覚障害者の方から、こういうところの広報誌ができてないけどこういうのなんとかならないかなみたいな相談をつけたりもしてます。
なんか居酒屋に入り浸ったじゃなくていろんなことやってんじゃないですか南條さん、ねえ
居酒屋では映画の話ばっかり
先生どうですか、かなり先生も心配してお感じになったと思いますが。
いや 今オーディブルって小説やなんかが、はい、あれが結構課金が取られるので、これは無料のオーディブルみたいなのが、あのデイジー図書なのかなとかって聞きながら感じましたね。
はい、あのこれはあの、デイジー図書はその決められた例えば、展示図書館とかああいうところが中心になってやると、著作権の形でもクリアできてるし、無料でできるようになってるようです。
あの先生から南條さんの活動一言、応援メッセージを。
はぐれ雲大したもんだなと思って
そこへ持っていきます
か。なんかちょっと出雲とかっていうところに移ったことも多分、南條さんがなより南條さんらしくなってきてるのかなと思うんですけど、どうですか。
そうですね、やっぱりこちらの人間関係とか、優しさとか、あともう一つこう言っていいのかどうかわからないんですが、東京と違って土地代がまあ安いということで、この店舗兼住宅を割とまあ東京で言えばワンルームぐらいの値段で月々手に入るということなので、その辺はまあ大きいかなと思います。
まあ、そういうものも含めて精神的な部分も大きいですよね。これからもまたラジオのリスナーとしてもよろしくお付き合いくださいませ。
はいはい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
もう本当に嬉しくてもう感激しております。
こちらこそありがとうございます。はい、みんなの居場所広場を運営している出雲市の南條明さんに電話でお話を伺いました。
佐藤ひらりです。皆さんが今までに見た一番大好きなものは何ですか？だけど
いつもお聴きいただいている音楽は佐藤ひらりさん、盲目のシンガーソングライターです。
心の目を開くと大好きなものがいっぱい見えてきますよ。空の虹、お母さんの笑い声、いつか飼ってみたいフェレット、いつかみんな歌になっちゃうかもしれません。
みんなの笑顔が見たいから、 JKA は社会のさまざまな課題に取り組む活動をサポートしています。競輪とオートレースの補助事業です。
JKA 補助申請受付中です。
なんか今日はリスナーでもある南條明さんのお話でしたが、まあこういうその U ターンとか I ターンをして第二の人生を楽しく送るっていいですね。
いいですね。この番組13年半ぐらいになって、はい、JKA が支えてくださってるんですけども、JKA そのものがそのこういうテーマをすごく望んでるんじゃないかな。
ああ、なるほどなるほど。
もともと JK は、そのいろんな、競輪やオートレースので得たお金を、障害のある人や、大変な状況にあってる、災害にあってる人たちを助けようとして活動してるので、なんか南條さんの話はとても JK の番組らしいなって感じがしました。
ね、改めて今日のお相手、
石で作家の鎌田実と、
ラジオ大好き村上信夫でした。この後もいいことがいっぱいありますように。日曜は頑張らない。この番組は社会に役立つ活動を応援、競輪とオートレースの補助事業の提供でお送りいたしました。